今日のテーマトークはアンダーカレントです。はい、では解説をお願いできますか。
はい、映画 .com から解説読ませていただきます。愛がなんだ街の上での今泉力也監督が牧陽子と初タッグを組み、フランスを中心に海外でも人気を誇る豊田哲也の長編コミックアンダーカレントを実写映画化したヒューマンドラマ。カナエは家業の銭湯を継ぎ、夫サトルと共に幸せな日々を送っていた。ところがある日、サトルが突然失踪してしまう。カナエは途方に暮れながらも一時休業していた銭湯の営業をどうにか再開させる。数日後、堀と名乗る謎の男が銭湯組合の紹介を通じて現れ、ある手違いから住み込みで働くことに。カナエは友人に紹介されたうさんくさい探偵、山崎と共にサトルの行方を探しながら、堀との奇妙な共同生活の中で穏やかな日常を取り戻していくが、謎の男堀を井浦新、探偵山崎をリリー・フランキー、失踪した夫サトルを永山瑛太が演じる。愛がなんだの沢井香織が今泉監督と共に脚本を手掛けた。はい。
はい。では、ここから内容に触れる話していきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、触りの感想。前田さん、いかがでした？
なんか、あんまり今回はというか、あんまり共感するポイントがなく、こう、見てて、いつも思うんですけど、その、邦画って、自分が愛する人が本当は誰なのかみたいなテーマがめっちゃ多くないですか？
まあ、多いかも。
なんか、失踪したり、なんか実は凶悪犯罪者なんじゃないかとか、帰ってきたら別人だったとか、なんか、このテーマが、なんか多いのってなんか、日本人の深層心理になんかその、人を信じることに対する不安とかあんのかなとか、そっちの方がすごい気になってきて途中から。
ああ、どうなんだろう。なんか、別に外国の映画でもあるような気もするけれども、なんか邦画により多い気もせんでもないというか、なんかあんまりこうって断定しにくいんですけど、感覚的にはなんかわかります。
だからなんか、共感できなかった分、ちょっと今日話して消化したいなっていう感じの作品でした。
はい。マリオさんいかがでした？
まあ、そうですね。まあその、まあ今泉監督好きなんですけど、まあなんかこれまでの今泉作品ともちょっと違うような感じというか、まあ結構重たい話というか、ちょっと怖さも滲み出てくるような感じの話ではあるなぁとは思っていて、まあそれは多分まあ原作のまあ影響だと思うんですけども。けどまあなんかその分なんかこう、いつもの今泉監督らしいちょっとなんかおかしい部分みたいな、ちょっと笑っちゃうような部分みたいな封印されてるんですけど、けどその分なんかその人とのコミュニケーションとか、そういうののなんか部分に関してすごくなんかより繊細になんかこう研ぎ澄まされたような内容で踏み込めたような映画でもあるのかなというふうにすごく思っていて、まあさっき前田さんが言ってましたけど、まあ本当邦画ってまあこういう話多いなっていうのはまああると思うんですけど、まあ僕はそういう話がめちゃくちゃ大好きなので、まあもう当然のごとくも大傑作だなというふうにはすごく思いましたし、あとやっぱ僕ラストがすごくなんかいい終わり方してて、もうそれがなんかあの終わり方の切れ味だけでも僕は結構満足っていう感じでしたね。はい。
はい。おじさんいかがでした？
そうですね。なんていうか、この作品見て、まあ第一に、それこそまさかに前田さんがおっしゃったことに多分具体的な、こう、題名というかタイトルを入れていく感じになるかもしれないですけど、なんかめちゃくちゃ去年似た映画見たなと思って、ある男がすごい似てるなって思って。たんですね。で、ある男って、まあ、原作は平野啓一郎さんですけど、まあ、彼が唱えてる文人主義っていうもの、要は人は多面的であって、まあ、自分も知らない他者性が自己の中に溢れてる、それを含めて、まあ、自分という相対であるっていうようなあの考え方のことを文人主義って彼は提唱しているんですけど、なんか本作はすごいその今泉版だなっていうふうに見てました。なんていうか、自分の知らない他者性が自分の中にも、まあまさにアンダーカレント、深層心理というか、そこに眠っていることもあるし、あるいは自分が見えている、見られているものっていうのが果たして本当に自分の本質なのかっていうところをだんだんこう、揺らいでいくというか、疑わしくなっていくようなお話かなと思うので、なんかそういう意味で、その、まあある男は、その、まあある種、ある男を追っていくことで、自分とはっていうところにたどり着くって話なので、確かにそこはすごく近い気はしたんですけど、なんかそこをよりこう主体というか、主人公の、牧陽子演じるカナエの視点で描いたのが本作かなっていうような気がしました。 で、多分、マリオンさんのさっきのラストにちょっと通じると思うんですけど、ある男とやっぱり決定的に違うのは、ラストで、それでもやっぱりっていうところに行くところがやっぱ今泉さんっぽいなって気がして、その、目の前にいる人はわからないし、本質わかるわけがないんだけど、でもやっぱり同じ方向を向いて歩んでいくっていう風な終わり方をしたのは、すごい僕は今泉さんらしい終わり方だなと思って、結構好きだなって思いましたね。はい。
はい。僕はですね、まあ、この物語そのものは、そこまで刺さってない気がしていて、その、夫の悟と働きに来た堀っていう二人の男の物語ラインが別個であって、そこが割と並行してるというか、別のものとして進んでいってるような気がしてて、で、それはもちろん、一人の人間の中に複数の物語が並行して進んでるっていうのは、まあ当たり前なんですけど、ちょっとなんか映画としてはそこがうまく飲み込みきれなかったなっていうのを思いました。ただ、僕自身が人間関係ってどういうものとして捉えてるんだろうみたいなのを考える材料として非常に興味深く見てて、あ、なんか僕これ気にするなとか逆に、これでも気にしないな、みたいなことをめちゃくちゃ考えながら見てたんですよね。で、そこが興味深いなと思ってて、あと、めちゃくちゃ話したいなと思ってるのが、夫のサトルのことなんですけど、あいつって本当に嘘つくのうまいんすかねっていうのを話したくて。そこがめちゃくちゃ僕は話したいなって思ってます。
うんうんうん、
はい。そんな感じで、じゃあ、お便りついただいているので、紹介お願いします。
はい。じゃあ、紹介させていただきます。きまともまやさんからいただきました。店長メンバーの皆様、こんにちは。今回のテーマ作品、アンダーカレントですが、近年の今泉監督作品で得られるものとは、何やら違う感覚になりました。というのも、セリフっぽいセリフが多いと感じたためです。そして見ていて気になった点、それは、サトルが探偵を雇った意図がわからなかったことです。失踪してそのまま波を立てなければ足がつくこともなかったのにと思いつつ、結局は妻の動向を気にかけていたのかと、どうにもそこだけはすっと通る答えが見つかりませんでした。人は他人のことがわからないのはもちろんですが、自分自身のこともわからない。そのあたりがヒントになってくるのかもしれませんし、そもそも原作に答えがあったのかもしれません。原作未読です。店長メンバーの皆様のご意見伺えたら嬉しいです。最後に、11月の映画バー、そして12月の横浜でのイベントどちらも参加予定です。当日お会いできることを今から楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お会いできるのめちゃめちゃ楽しみにしてますよ、本当に。
すごい。
はい。
11月の映画バーも。
来ていただけるそうです。
ね、ありがたいです、
はい。ありがとうございます。
はい。で、セリフっぽいセリフが多かったっていうことなんですけども、
うんうん、
これ僕もちょっと思いました。
うん、
なんか、これまでより会話したいじゃないなって思って、会話というより話の流れに主体を置いてるなって気がしたんですよね。
うんうんうんうん、
ただ、僕がさっき言ってた、ちょっと二つのラインの話が並行して進んでる感じがするっていうのが、ちょっと関係してるのかなって思ってる部分なんですけど、一人の人間が一人の物語で進んでるわけがないって、まあそれは当たり前じゃないですか。
うんうんうん、
で、それって例えば、浜口竜介監督の作品とかやったら、その一人の人間の中に複数の物語がぐちゃぐちゃに進行してる感じっていうのをよく描いてると思うんですよね。
うん、
その寝ても覚めてもで、友達が急に ALS でしたっけ、
うん、
大きい病気にかかっててみたいなのが伏線もなく描かれるって。でもそれ人生って伏線ないよねっていうのが自然と描かれてて、そこで違和感がないんですけど、でもやっぱりあれって会話したいの話だし、その一本の物語で進んでるんじゃないよっていうのを、あの会話の演出、自然な会話の演出によってそれを成し遂げてる気がするんですけど、本作ってすごいセリフ的なセリフの連続なのに、物語のラインが2本あるっていうのが僕すごい多分飲み込みづらかったポイントなのかなと思って、そういう筋書きっぽい喋りをするんだったら、最終的に一本にまとまっていく方が飲み込みやすいなって僕の感覚としてはあったんですよね。
なるほど。まあ、確かにまあ、今までの今泉作品みたいにこう、会話劇の妙で見せるタイプでは確かにないとは思うんですけど。
うん。
まあでもテーマがどこまでも今泉力也っぽいっていう感じのところに僕は刺さってるっていう感じだとね、あんまりそこは違和感を感じてはなかった。ですし、
うんうん、
なんなら、めちゃくちゃ劇映画的だなとすら思えるというか、今までのちょっとゆるっとした感じももちろん好きなんですけど、一番なんか映画としてのルックはすごく映画っぽいなって今回思っていて、アンダーカレントに関しては。うん、まあそれはなんかまあ撮影だったりもそうですし、まあ音楽、そのハロウィンの音楽も含めてですけど、なんかそういう全体のルックが本当に劇映画的、すごくがっちりとした映画の、なんか、ちゃんとそういう、うん、映画の、なんか、体裁を整えてるっていう感じがすごくしていて、なんか、うん、これなんか普通になんか、まあ、ちょっとまあ、今回見て、ドライブ・マイ・カーとかもまあ、思い出すような話ではあったんですけど、そもそも。なんか、順番が逆だったら、なんか先にアンダーカレントの方が海外に行っててもおかしくないのではっていうぐらいには、なんか、すごく映画としてのルックがめちゃくちゃビシッと決まってるなっていうふうに僕は思ってましたね。はい。
うん、うん。はい。で、夫が探偵を雇ってたっていう部分なんですけど、
うん。
僕これ何の違和感もなく受け入れてたんですよね、あの展開。僕むちゃくちゃわかるんですよ。自分がいなくなったところで何が起きてるかむっちゃ気になるんです。
全然わからへんかった。
ちょっと言い方変えると、例えばその飲み会で自分が席外してる間何喋ってるんだろうってめっちゃ気になる人
なんですよ。その例えはちょっとわかりますけど。
だから自分がそこに居続けることもできなかったけど、いなくなった後にどうなるかっていうところも気にしちゃってるっていう感じは僕すごい分かって、
うん、
じゃあ面と向かって聞けやみたいな部分あると思うんですけど、
うん、
それはできないんですよね、彼は、
うんうんうん。
でも、じゃあ自分がいた場所を捨てて新規一点っていうのもできない。気にはしてる。でも、知ろうとはできない。面と向かって知ろうとすることはできない。だから、人に見させるっていう感覚は、僕ちょっとだけわかります、あれ。僕がわかるというか、そういうロジックが成立するのはあり得るなっていう感覚があります。うん、あれ？
いや、いや僕はわかる。僕は、そのロジックっていうか、まあなんか、まあ、言われてみれば確かにわかるなっていうか、うん。まあ確かにこう、わざわざそこまでせんでもっていうふうにはね、思うんですけど、旗から見てると。
うんうん、
けどやっぱ、それでもやっぱなんか多分気にはなってるけど、けど踏み込めないみたいな、ああいう感じっていうのは、まあ、彼のちょっと、まあ、そもそも彼、まあ、夫の悟っていうのはちょっと、まあ、見方によってはというか、まあ、かなりひどい人だなと思うんですけど、
はい、
それでもなんか、この人ちょっとでもなんか、悪い人だけどなんか憎めない部分というか、その繊細さな部分にも触れるところは全然あるな、みたいなのは、全然思っていたので、なんかまあその感じは確かに言われてみればすごくわかるかもなっていう。
僕はあいつの弱さの話をめちゃめちゃしたいんですよ。あの弱さの話を。
はい。
あのクソザコメンタルの人と向き合えないクソザコメンタルの話をしたいんですけど。
うんうん、僕生きて帰れるかな今日。
まあ後に置いとこうかなと。はい。じゃあまあ木本舞さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、我々で話を掘り下げていこうと思うんですけれども、まあ、どっから行きましょうか、じゃあ。
うん。
いや、もう、エイタから行っていいと思います。
あ、もう。
え、マジで？
本丸から。
うん。
いや、むしろ、別ルートですよ。
別ルート
別ルートというか、市場ですよ。本丸じゃなくて。
ああ、まあまあまあ。
いや、でも、私も、まあ、今作を結構私はミステリーとして楽しんでたんですよね。
ああ、
は
い。
うんうん。
で、まあ別にそんなにめちゃくちゃどんでん返しとか落ちとかなくていいんですけど、
うん、
まあ、そのエイタのことはずっと気になってるわけじゃないですか。
うんうん、
で、そこで、まあ例えばさっき上がってたある男とかは、
うんうん、
あ、なるほどなるほどっていうような感じだったんですけど、今回、なんかエイタが、そのなんていうんですか、誰からも人当たりが良くて優しい、そして牧陽子が、
うん、
すごく信頼を置いていた、
うん。
そういう人物に全く見えなくて。
うん、
だから、エイタの存在によって私はこの映画が破綻したんですよ。
はいはい。
なんじゃそりゃっていう。うん、なんか、全然つながりを感じられないというか、その今までの、
はい、
まあ、マキヨコ以外の人は、まあこの際どうでもいいとしても、マキヨコから見てたエイタって、なんか、なんだったのって逆に。マキヨコがエイタのこと全く見えてなかったとしか思えないような、
うん、
描かれ方だったから、
うん、
すごく違和感が、個人的にはあって、なんか、なんでもありじゃん、そんな、なんていうんだろう。そのエイターに対してのこう、受け取り方が全くわからなかったです。
うん、
なんか、前田さんがおっしゃるの正しい気がして、多分、かなえ、まきよう子は見えてなかったんですよ、彼のことが、とにかく。
うん、
っていうのは多分そうだなと思ってて、だから愛しているんだけど、彼の一側面しか多分愛せてなかったのかもしれないし、そこまでしか結局見れなかった、まあ、あるいは関係性を築けなかったってことでもあると思うんですけど。
うん、悲しい。
でも、僕は結構人間関係って、まあ、ちょっとすごいドライなこと言いますけど、どうしたって人に見せる顔って全部は見せれないと思うんですよ。
うん。うん。
その人向けの、相手向けの顔を必ず向けてると思うんですよ。である限り多分全部知ることなんてそもそもできないよねっていうのもちょっとあって、
なんか全部知ることはできなかったとしても、その片鱗すら見えなかったです。牧陽子が愛した彼の部分すら私には見えなかった、だから全く違う人間に なりましたみたいな、失踪してからこう100もう丸ごと演じてたのかなっていうような、それまでの牧陽子視点の話とか回想の中の空気感と、あの時登場した彼っていうのがちょっと違いすぎて、すごい軽い人間というか、なんか、そこがなんかね、なんだろう、あ、そうですかってなんかなっちゃう。そんなに違いましたかみたいな。もう、それはお手上げですみたいになっちゃいました。
なるほど。
そんなことないですか？
いや、全然見えないです、本当に。回想の中から。むしろ、ようやく出てきたなって感じじゃないですか。中盤ぐらいで、なんか、銭湯の中で、浴場のところでなんか二人で話してて、で、同じような場面がもう一回出てきて、逆にそこぐらいしかまともな記憶がないなっていうのがあって、まあなんか映画としては彼を空白として描こうとしてるのかなとは思ったんです。だからまあそもそも観客が彼を理解できるパートはほぼないというか、ラストで会ってからのところしかないとは思って、でもまあ僕割とそれ自体は描き方として成立してるかなとは思ったんですけど、要は彼初めから自分のことなんか何も出してないんだから、そこを描く意味がないっていう感じ。そもそも彼は事故がなかったんじゃないかなっていうのが僕の理解なんですけど、ただ、その牧陽子がなんか理解してた気がするっていう、その気がするだけが回想として描かれてて、なんかこっちとしても、あれそこまでこいつのこと描かれてないよねみたいな、その違和感が割と僕むしろラスト聞いてるような気がしてるんです。で、むしろその観客の方が彼を客観視してるというか、いやいや、こいつラストで出てきたけど、そんないいやつじゃないし、真っ当な人間でもないですよね。じゃあ、彼に何を見出してたんですかみたいなことを考えちゃって、逆にそこで、いや、牧陽子自身も観客から見えてないブランコ大きいな、みたいな感じがするな、とは思って。いや、そんな、こいつに恩赦をかける余地あるみたいに、もう普通に芝居たらいいんちゃうかな、みたいなとこで、マフラーかストールかなんかかけるじゃないですか。
はい。
いやいや、そこまで思い入れかける何かって何って考えることがちょっと面白かったなって僕は思って。
牧陽子がおかしかった説。説じゃないな。牧陽子の方がおかしかったっていう話ですよね。
牧陽子。
エータよりも。
ああ、まあ、それもあるかもしれないけど、その、おかしく見える、そのおかしさを成立させてる僕らから見えてない空白って何なんだろうって想像したくなるというか。いや、実は、まあ、そもそもあんなやつやったかもしんないんですよ。でも、一緒にいた時はなんか好きだったみたいな、何か信頼してたみたいなのかもしれないし、で、ただ、本編前の、いなくなる前のエータと、いなくなった後のエータを分けてるものって、裏切りだと思うんです。まあ、信頼裏切ったというか、親愛を裏切ったというか、で、そこでもうなんか反転しちゃってる感じもするし、もう全部、もう、エイタも空虚だし、牧陽子もなんか空白がボンってでかいなっていう感覚の中で見てるのが面白いなって僕は思って。
なるほど。
で、ちょっともうこのままエイタ軸に話しちゃいますけど、あいつね、どうして出ていったのってラストに聞かれた時に、ちょっと僕、明確なセリフ忘れちゃったんですけど、君のことが好きだから怖くなったからってことでいいみたいなことを言ってたと思うんですけど、
はい、
めちゃくちゃ嘘つくの下手やんと思って、あそこで。そもそも嘘つけてないやんっていうところなんですけど、で、あいつその前に、僕はもう嘘がつくのが上手で、誰の前でもその人が求める自分像を 演じることができたんだ。でも、そこで、つじつまが合わなくなって、そうなったら、そこにいられなくなって、出ていったんだ、みたいなことを言ってたんですけど、
うんうん、
いやいや、その嘘のうまさでそれ無理やろって僕は思って、で、それが、その、牧陽子に対してだけ嘘が上手につけないのか、それとも全部嘘が下手なのかっていう、日本のラインで解釈できるなと思ったんです。
うんうんうん、
で、その、牧陽子にだけ嘘が下手っていうのは、結構、まあ、ある意味ロマンチックでもあると思って、
うん、
空虚な人間、もうひたすらペルソナを被り続けることでしか生きてこれなかった人間が、牧陽子の前では本当の自分がさらけ出してしまうからこそ、怖くて一緒にいられないし、嘘もつけないっていう感じっていう見え方ができて、結構ロマンチックやなと思って、弱い人間なりの。
うん、
で、僕は、そうじゃない見方をしたんですけど、そもそもあいつは、一個も嘘がつくのが上手くなかったっていう風に捉えて、
うん
うん、
あいつは嘘がつくのが上手いんじゃなくて、本当のことを言うのが下手なんですよ、多分。
うん、
で、それでずっと言いたいことを我慢して自分を出せずに、それに耐えられなくなったらそこから離れていくっていうのを繰り返してたんじゃないかなと思って。
うんうん、
ただ、自分がその本当のことを言えない、人と面と向かってコミュニケーション取れないっていう弱さや怖さをさらけ出せることもできないから、僕って嘘をつくのうまいんだよねって言っちゃうっていうダサさを僕は感じたんです。
うん、
で、ね、嘘をつくのうまくて、もう誰の前でも求められる自分が演じられるんだよねって言ってる時にね、窓辺にての時の稲垣吾郎を思い出したんですけど、あいつもね、僕って怒りを覚えないんだよね、みたいなこと言ってて、もうめちゃめちゃ怒っとるよ、みたいなのが
あったんですけど。ありましたね、ありましたね。
なんていうか、自分ってちょっと、欠落してるんだよね、願望みたいなのが、
うん、
あ、また出てきたぞと思って、出た、この、男の欠落してる人間願望のクソダサさみたいなのがまた出たわと思って、
うん、
僕の解釈ですよ。両作とも。あくまで両作とも僕の解釈ですけど、
うん、
そういう極端な人間像っていうのは、まあもちろんそういう人もいるかもしれないけれども、基本的には言いたいなんですよ。そういうのって、
うん。
僕って感情がないんだよねとか、僕って嘘つくのが上手いんだよねとかって言いたいっていうのがあると思うんです。それはある種の防御としてあって、
うん、
そうじゃないと自分を守れないからだと思ったんです。だってお風呂に一緒にいる時も全然喋んないじゃないですか。普段から喋んなかった
ん
でしょっていう。だから、牧陽子が望む夫像を演じてたんじゃなくて、単に望まれない夫像を演じることさえできなかっただけなんでしょって思ったんです。
ああ。
で、決め手となったのが多分、子供作る話になったからだと思って。
なるほどね。
それは確かに思いましたよね。多分。そこまで向き合えないなって思ったんだろうなっていう感じの顔してたなっていうのは、
うん、
回想からはなんか僕もそこは感じ取ってたので、
うん。でも子供持つの怖いなっていう本音をさらすこともできないんですよ、彼は。
うんうんうん、
その弱さをさらけ出せない。だから、君の前では怖くなって逃げちゃったんだ的なことを。あくまで君が好きだから怖くなったっていう言い方で逃げるっていう感覚。
うん、
僕はね、パリテキサスを思い出しました。
出ましたね。
もう何回言っとんのって言ってるぐらいですけど、パリテキサスを思い出しました。
はい。なるほど。
うん、
なんかその、はい、今の話聞いてて、
はい、
私も、牧陽子と井浦新側の話と、
はい、
なんていうんですか、今回のエイドの話って、私も、この二つ何の関係あんのってめっちゃ思ってたんですよ。
はい、
普通に。
はい、
で、その人の中には、複数のストーリーがあるみたいな、そんなことも全然考えられなくて、なんだこれって思ったんですけど、
うん、
なんか今思ったら、きっとエイタ、うん、まあ、エイタというか人って、どこかしらで相手を選んでるじゃないですか。
はい。
で、その、例えばですけど、マルチの勧誘をする人って、
はい、
そうしやすそうな人っていうのを選んでる。
うんうん、
どこかしらで判断してる、
うん。
だからエイタは、エイタの嘘が通用する相手を選んでる。
うんうん、
本当のことを見られない人間を選んでる。
うん、
で、その牧陽子のエイタの嘘に気づけないというか、本当のエイタを見ることはできないっていう牧陽子を作ってるものとして、もう一つのストーリーがあるのかなっていうふうに今ちょっと解釈して。
うん、うん、
うん。
違う？
でもなんか、わかります。
うん。 うんうん、
だからなんかあの、牧陽子が、そっか、牧陽子の方がおかしかったのかって私の中で今すごいなんか納得感が、おかしかったというか、まあ、エイタがもともとおかしかったことに、あそこまで気づけないっていうほど人を見てなかったってことですね。
うんうんうん。
あ、それはそうかも。
うん。
うん
まあ、見えてなかったし、
うん、
まあ、見ようとしてなかったわけではないと思うんですけど、見ようとは思っていたけど見えてなかったんだなっていうものがたくさんあるよねっていう話だと思うので、
うんうん
まあ、そこはなんか、うん、まあそうだなっていう。
それ、その理由というか、その彼女を作った、うん構成してるものとして、あの、井浦新田側の話というか、
うん、
に絡んでくるのかなっていうのをすごい、なんか、いや私は正直、一緒にいる人のことはあそこまでわからないことはないっていう自信があります。
まあまあまあ、それはそうかも。
うん。
うん、それは、その、自信があるって言ったらおかしいけど、それはでも、なんて言ったらいいのかな。わかる部分はあると思うんですよね。あの、この、難しいな。これが、この言葉を伝えるのは難しいんですけど、自分も、誰でもじゃないですけど、ずっと一緒にいる人に対して、私は 100% さらけ出してる自信があるし、
うん、
相手もそうなんだろうなって感じるからこそ一緒にずっといるっていうことを感じる人っていると思うんですけど、
うん、
だからこそ本当に理解できなかったです。そこまでの深い関係にある人間が、そんなにも違う人間なことってあるのかなっていう。違う一面があるぐらいだったらわかるんですけど、そんなに違う人間なことあるっていうのが、ちょっとわからなかったんですね、ずっと。
うんだからこれ、話をややこしくしてるのって、エイタが急にいなくなったからだと思うんですけど、
うん、
例えばこれで一回でも ER 祭とか挟まってたら、筋道は通るとは思うんです。もうずっと我慢してたけど、うん、君のことを許容できないんだよね、みたいな言い争い、もうずっと我慢してたけど、みたいになったら、あ、そうなんや、みたいな、あの、合点は行くと思うんですけど、それもせずにいなくなるから、謎のままっていう。でも、ちゃんとそこに対して話しないまま関係だけはずるずる続いていって、でも、あ、我慢してたんや、みたいなことに気づかないってことは全然あると思うんです。で、その我慢してたんだっていうシグナルを出す代わりにいなくなるから混乱を呼んでるだけで、多分、なんだろう、牧陽子が見てたエータも多分本人なんですよ、その感じは。そのなんとなく自分のことを受け入れてくれてる感じ。もうそれは単に、エイタが言い返さないだけ。受け入れてくれてるのではなく、返せないだけだったのかもしれないけど、それでも隣にいてくれたっていうので、なんかそこに信頼関係があったような気がしていた、今思えばみたいな。でもそれって僕成立するんじゃないかな、とは思ったんですけど、
うんうん、
逆に僕、そんなに相手のことを知らんとダメって思ってたんです、見てて。
あ、
まあ、さっき大石さんもおっしゃってましたけど、うん、そんなに相手のことを知らない、っていうの嫌ですか？僕そこまで嫌じゃないんですけど。
なんか知らないというよりも、なんて言ったらいいのかな。難しいですね。なんか、相手が、まあ、信じるっていうのは、なんか、相手が自分が知らない一面があったとしても、
うん、
それも受け入れるっていうことが信じるってことなのかなっていうふうに思ってるんですよ。
うんうんうん、
で、その覚悟ができるだけの相手であるっていうことが、
うん、
あの、信頼だなっていうふうに思っていて、
うん、
でもなんかその、それに至るには、それなりの自分の中にある積み重ねてきたものが、
うん、
それが何かって具体的に説明することができないとは思うんですけど、
うん、
あるからその確信に至れてると思うんですけど、
うん、
だからなんか、なんていうのかな。難しい。
難しいですね。
ちょっと、本当私には理解できない世界線にいる人たちだなと思いました。
あの二人が。
うん、でも特に牧陽子がって今思います。
多分、あの、本作のあの二人の積み重ね、これまでのを描いたら、多分、バレるから描いてないんじゃないですかね、その。
ああ、なる、いや、うん、そういう。
積み重ねがどういうものだったかっていうのを描いちゃうと、大体分かっちゃうというか、そもそも、その、人間関係を続けられるぐらいの信頼関係を作るコミュニケーションがあるんだとしたら、どっかで分かる？あ、この人自分と本当には合ってないなとかって、多分分かる瞬間来ると思うんですよね。
うんうん。
で、それを時間かけて描いたら、あ、そもそも、エータ、ここにいるの無理やと思ってるわ、みたいなのが見えてきちゃうと思うんです。
うん。
だから描いてないんじゃないかなと思って。
うん、
もう全部空白のままで置いてる、
うん。
ただなんかその、信頼関係があったと思ってたところに信頼関係が どうやらなかったのかもしれないみたいな、そこを抽出してる話だから、そこに至る信頼関係は、本来積み重なったはずの時間っていうものは、あえて描いてない。それはもう、あなたの自分のエピソードを代入してくださいって。今、自分の隣にいる人ってこういう時間積み重ねてましたよね、みたいな。でも、その人がいなくなったらどうしますみたいな。いや、分かってなかったわ、みたいな。その混乱をしてみてください、みたいな話なのかなと思ったので、うん、その、前田さんが言ってるおかしいっていう部分は、多分おかしくなるようにしてるというか、
うん、
ほんまに描いちゃったら余計おかしくなるからだと思うんです、それは。あ、こうならないってバレちゃうから、そこを描いちゃうと。あくまで、代入するべき空白として見てるような感じかなって気がしました。
ただなんか結構絵的にもさっきその井浦新との関係性がその瑛太との関係性の対比になってるっていう話ありましたけど、うん、その結構この映画牧陽子がその人とどう関わっていくかっていうのを絵とか人物配置で表してるなって思いながら見てたんですよ。例えば、まあ、最初堀、まあ、井浦新演じる堀と牧陽子っていうのがこう最初にちょっと本音らしいものをポロッと漏らすシーンで多分、あの最初の食卓のシーンだなと思うんですけど、
うん、
あのうなぎ実は苦手なんですっていうところ。
うん、
あれは、牧陽子は、ずっと関わってるおばちゃんは彼女のことをうなぎが好きだと思ってる。だけど本当は実は苦手っていう。で、それを向き合って目を合わせて言えるんですよね、堀とは。
うんうん
うん、
だけど、あるタイミングでその、堀と一緒に、なんかその、もらいに行ったら、銭湯燃えちゃっててっていうシーンあったじゃないですか。
うん
うん、そこで突然、牧陽子は堀さん、私のこと好きっていう風にカエルの車で言うシーンがあると思うんですけど、
うん、
そのシーンで彼女、堀のこと見てないんですよね。
うん、
で、それを表すように画面は、牧陽子映して、で、一緒の画面に映さずに堀を映すって感じになるんですよ、
うんうん。
で、その後にその回答を聞くのも、銭湯で男湯、女湯で分かれて別々の空間で目を合わせずに聞くんですよ。
うん、
それってなんかずっと牧陽子が、演じてる、まあ、カナエってキャラクターが、常に、その人と向き合うことを避けてる人なんだなっていうのが見えてくる気がして。だけど、偶然それが向き合った瞬間には、何かそれに、自分の心の内、まあ、アンダーカレントというか、真相みたいなものも出せるっていうのを、すごい絵的に表してる気がして。だから、後半に向けて、彼女が人と向き合っていく場面が増えてくるなと思って。例えば、エイタと、その、向き合うのもしっかり、二人で初めてある意味向き合う。でも、一番最初に彼が、彼女がその子供欲しいって言ったシーンは、一緒の方向を見てて向き合っていない、みたいな、
うん。
そういうすごい人物配置で、今主人公とかキャラクターがそれぞれどういう風な人との向き合い方、関係性を築いてるかっていうのが結構明確に表されてるななんて思いながら自分もちょっと映画見てたんですけど。
そうですね、うん、確かに。うんうん。それはそうですね。だから、やっぱ井浦新は、初め他者だったから、さらけ出せたというか、軽口を言えたっていう感じだけど、だんだん、その、仕事を積み重ねて、身内になっていくことで、さらけ出せなくなっていくというか、まあそこまでに、自分の側が、軽口以上の感情を示してしまったからこそ、迎えなくなるんだと思うんですけど、やっぱりあの、ボイラーか何かもらいに行った先が火事になってて、しかも、どうやら自分で火つけたかもしれないみたいな、その、今まで知ってた誰かと違う、え、そんなことする人なのみたいな。何があったんだろうって想像してしまうことで動揺した中で、その自分が出てしまったのを、いろいろ新たに見られたっていう。
うんうんうん、
そこからも、その、やっぱ腹の内を見られることで、他者ではいられなくなって、向き合えなくなるみたいなのは、多分あったんだろうなって気はします。
そう。だから、カナエ自身もすごい、サトル、エータが演じるサトルと近いところはある気がするんですよね。そういう意味では。
うんうんうん。
その弱いところというか、自分の、自分自身もあまり気づいてない弱いところみたいな部分に、誰かに触れられた瞬間にその人と距離を置きたくなってしまうようなキャラクターというか。だから、彼女のことは、他の知り合い、要は身内以外は強い人ってみんな言うんですよ。彼女のこと。強い人だと思ってたって、
うん。
それは彼女が強いところしか他人に見せてないからなんですよね。
うんうん、
そういう意味で結構鏡写しみたいな人だなと思いながら結構見てたので、まあ、ある意味、似た者同士だなっていうか、最後のその対面のシーンとかは。だからなんか、似た者同士だったねっていうのが確認し合えた瞬間なのかな。だからその探偵を雇うっていうのもある意味その鏡写し的な行動をとってるっていうことなのかなと思ったし。だから僕は結構彼女のことを描くことで、おのずと里代のことも実は描けてるんじゃないかなって思って見てました。
なるほど。難しくないけど。
なるほどね。
なんて、 面白いです。なんかでも、私なんかだから、結構普通にショックだったのが、離婚届送っとくね、みたいな。
うんうんうん、
まあ、それは、まあ彼女を解放するっていう優しさという面もあるとは思うんですけど、
うん、
なんだろう。普通にショックでしたね。悲しいな、あそこまで来て、あえてせっかく。で、やっと本当のことが聞けたんだから、
うんうん、
そこからまたスタートしたらいいじゃんと思ったんですけど、でもきっと本当のことをさらけ出した状態では一緒にいれないっていうのはすごく悲しいですよね。
それをやるにはお互い弱すぎるかもしれないです、
なんかようやくさらけ出して話せたけど結局別れるって窓辺にてもまあそうでしたよねっていう話ですけど、
ああそうよ、
窓辺にて
そうでしたね。
めっちゃ、お互いのこと言いまくって、結局まあ離婚するじゃないですかっていうのと、まあ一緒ですけどね、それはね。うん。
確かに。なんか、ただその窓辺にての時ってこう、それに至るこう、段階が多分、まあったことがわかるから、この、急にいなくなるみたいなのはやっぱりこう、すごい、なんか、ショッキングで。でも確かに二人がそういう面で弱い人間なんだっていうことを考えると、すごくなんか、この作品のこと好きになってきた。
喧嘩しないですもんね。あの状態でも二人、
うん
うん。
攻めないから、あ、これ、喧嘩する勇気もないなって感じがちょっとあって、だってもっとバチバチにぶち切れてもいいとこだと思うんですけど、
うんうん、
手探り手探りやから、いやもう、この後に及んで及び腰なんだったらもう、そもそも無理やわ、みたいな。一番感情出していいタイミングじゃないですか。もう、何やったって、あんたに、部があるっていうのが保証された状態でも起これないって、もう多分無理っすよ。だってもう、それは。
うん、私、マフラー首にかけるとき、あ、これついに首締めるんやなって思いましたもん。そしたら、優しさだったからびっくりした。
うん。
うんって。
いや、なんか僕はずっと話聞きながら、なんか、その劇中で描かれる弱さというやつになんか僕はずっと、なんか、うん、自分ってどうやったっけみたいなのをめっちゃ感じながら見てしまうんですけど、なんか、うん、何なんでしょうね。なんか全然言葉にできないんですけど、なんか、人のことわかんないと思ってるけど、でもなんか自分もよくわかんないしな、みたいなのがずっとあって、なんかそれをなんか結構、この映画でなんかぐさっと、なんか言い当てられたような気持ちをする、してしまうっていうのがすごく僕はあって、だから、なんかまあ、わかんねえなって話されてて、まあ、うん、そうだな、みたいな。っていう風にずーっと思いながら話を聞いてて、僕はちょっと何も言えなかったんですけど、何なんでしょうね、みたいな。
最後、
うんうん、
マリオの最後が好きだっておっしゃったじゃないですか。
はい。
最後も全然よくわからなくて、
うん。
よくわからなかったんですけど、どういうところが好きなんですか、最後の。
僕、まあそうですね。まあ結局まあなんかいろんなことがわかんなかったなっていうのがわかる話だと思うんですけど、
うんうん、
そばにいた人のこともわかんなかったし、自分のことすらもよくわかってなかったねっていう話だと思うんですよ。あれってやっぱり、うん。自分が抱えていたものを多分、まあすごいトラウマになるような事件があったわけですけど、彼女には。で、まあそれを多分めちゃくちゃ蓋をしまくって強い私になってきたんだと思うんですけど、なんかそれがよ、なんか、あ、自分って本当はそうだったんだ、みたいなのがわかるみたいな話になっていて、なんかそういう、もう、いろんなことがまあまあ当然わかんないっていう前提のもとでちょっとわかったかもしれないみたいな瞬間だなって僕は思ったんですよね、あそこで。まあもちろんわかったからといってそれがまあそこでまあエータとバキヨコみたいにもう喋ってでもまあ別れるみたいなこともあると思うんですけど、けどそれでも何かあそこになんか分かり合えたかもしれないみたいなちょっと余白があるみたいなのがすごく僕は好きなところなんですよね、うん、
うん。
ようやくなんかちょっとお互いのことをちょっと打ち明けられたというか、なんかそれでまあ、もちろんそこでそのまま、まあ、いてもいいし、いなくなってもいいし、みたいなのが、まあ、どっちでも取ってもいいし、なんかその余白みたいなのがすごく、僕はすごくいいなと思ったっていう感じですかね。うん。
うん。あのラスト、いい方にも悪い方にも取れるなって思いながら見てたんですけど、マキオコが犬を散歩していて、その後ろ、イロアタがついてきてるっていうのは、一緒の方向に歩いていってるようにも見えるし、もう、ついていこないでってしてるようにも見えたんですよね。
うん、
だから、マキオコの過去を知って、それについて、まあ、寄り添うじゃないけれども、なんか過去に対してフォローしようとして、まあ、やってきたわけだと思うんですけど、それって、まあ、その、マキオコが、今のマキオコ、まあ、マキオコばっかり言ったら、役名言った方がいいですよね。 かなえ、
はい、
はい。その今のかなえになる以前の子供時代のトラウマの事件以前の存在でもあるから、今の他者と向き合いきれないかなえになる前のかなえを知ってる存在でもあるからこそ一緒にいられるかもしれないし、むしろ本当にそれを知ってる人が来たら、もう余計無理みたいなことになってもおかしくないと思うんですよ。
うん、
で、あそこはどっちもあるなっていうか、まあ、いわゆるオープンエンドだとは思うんですけど、そこでどう捉えるかで、自分自身のその他者に対する感覚で分かれるんじゃないかなって気もして。
え、
うん、
やばい。どう捉えるかに追いつけてないぞ。
例えば僕は、あれは一緒にいるのは無理やなと思って。
ああ、へえ、うんうんうん。
うん、僕の感覚ですけど、やっぱちょっと気持ち悪いなっていう。
へえ、ああ、うん、なるほどなるほど。
いや、それちょっとわかりますけどね。
うんうんうん。
なんか一方的に自分のことを知ってる人だったんだっていう。
うん、
うん、うん。
そう。パワーバランスが均等じゃないし、結局突き詰めると自分が救われたいっていうのを、初めに出さないから、言ったらいいんですよ。
うん。
で、それでもしかしたら拒絶されるかもしれないですよ。タバコ屋のおっちゃんが言ってましたけどね。言って、それで受け入れられるかどうか、子供の時のあの子の兄ですって言って受け入れられるかどうかわかんないけど、それを隠してたわけだから、そこに対する信頼ってないとは思うんです。自分が救われたかっただけでしょって。
急に厳しくなった。
いや、でもそれって、エータがやってたことでもあるんですよ、
うん。
自分だけが一方的に知る立場であろうとしたっていう。
うんうん、そうですね。
自分をさらけ出すことは怖いからできないけれども、ただ相手のことを知りたい。それは相手のためでも何でもなく自分が救われたいからですよ。自分の過去が自分の背中に尾ひれのようについてきているから、でもそれを振り払うこともできないから、ちょっとだけ傍観者になるっていう、そのずるさい弱さみたいなものを男二人とも持ってて、
うん、
じゃあそれをやったエイタの後に彼と一緒にいれるかと言われると、僕はちょっと無理かなと思うんですけど、まあ、逆に、だからこそやり直せるかもしれないんですけどね。同じ属性の人がもう一度来たんだとしたら。で、それが別に夫婦とかカップルとかではないかもしれないけれども、職場の同僚として、もう一度違うタイプの信頼関係を築く、人間関係を築くことはできるかもしれないですけど、僕は無理かなって思いました。傍観されてたのは許せんなと思って。
僕割とあれですね。そう、言葉多分逆の解釈をしてるのは、そう取りたいからだと思うんです。僕の場合は。
うん、うん。僕も多分、まあ、大石さんと一緒なんですけど、その見方というか。
うん、うん、うん。やっぱり、まあ、ある種、堀は、なんだろう、このキャラクター、特に3人、悟とかなえと堀って3人の中では、初めて、自ら本音を出した人なんですよね。
うん。
その嘘偽りをなくというか、ある意味、ペルソナを剥がして。
うん。
で、それができて、で、かなえはかなえで、それをまあ、ある種弱さを堀の前でさらけ出すっていうことをしているじゃないですか。
うん、
なので、お互いの弱さを知り合う唯一の、世界において唯一の二人ではあるっていうところは間違いなくて、
うん、
なんか僕は、まあ、てか、多分今泉作品って基本的には正しくなさを描く人だと僕は思ってるんですよ、ずっと。
うん、
正しくない人の正しくない行動原理を、でも正しくないとは言わずに描く人だと思うんですよ。
うん、
だからそれこそ、兄弟愛だとか。
うん、
あるいは、ちょっともう狂気的な愛みたいなものを描くわけですけど、なんかこれも多分世間的に言ったら、堀とかなえの関係って絶対正しくないんですよ。
うん、
そんなやつすぐに離れればいいじゃんなんですよ。どう考えたって。でも、今泉さんであれば、まあ、今泉作品多分僕が求めてるものは、その正しくなさを受け入れて生きていくってことを決めた人を見たいんですよ。人間は正しくなくていいっていうのを見たい。
うん
うん、
だから僕は結構それに対しては前者というか、彼らが関係を続けていくっていうラストとして受け取ってますね。
なるほど。
うん。
はい。言っていい？
はい。
え、私その今泉作品の視点から言うと、私から見る今泉作品って、例えば本音を打ち明けられる人とか、はい、弱さをさらけ出せる人と、好きになる相手は違うっていうことを描いてるなっていつも思うんですよね。
うん、
そう考えたら私はあのラストは、カナエ、カナエが拒絶してるとまではわからないけど、カナエの後ろを歩く彼はもう過去の人間でしかないっていう感じはすごい受けました。カナエにとって。なんかそこがこう、本当はそこが交わればいいっていうところが交わらない。
うん、
それが今泉作品だなって私はいつも思います。
まあ、堀 本音を打ち明けることができる人と好きになる人は違うって話だと思うんですけど、それ、まあ、まあ、確かになっていうのは、まあその、まあ僕もあの二人がなんか夫婦になるとか、
うんうん、
恋人になるっていう見方はしていなくて、
うんうんうん、
けど、なんかその、信頼できる人にはなったんだろうなっていうふうには僕はやっぱ思っていて、うん、まあそれが僕は本音をさらけ出せる人になったっていう話だと僕思っていて、
うんうん
うん、なんかその、恋じゃないけど、そういう人がいるっていうのが僕はまあ、まあ、今泉作品の好きなとこでもあるので、街の上でのあの夜の話をするみたいな話とかがやっぱ好きなので、まあそういうのもあってやっぱ、あれはやっぱり二人は何かしらまあ何か続いていくんだろうなっていう、これからも。まあ少し交わるだふうに生きることになるんだろうなっていうふうに僕はやっぱどうしても見てしまうというか。うん
なるほど。僕は今までの作品よりも、本音をさらけ出すっていうことを、市場の価値には置いてないように見えました、僕は。
うん、
今までみたいにはそうじゃないようには思って、うん、なんか、隠すとこは隠さないといけないというか、その、まあ、嘘つくじゃないけれども、嘘をついてでも関係を続けようとするっていうのも、それはそれで僕信頼関係だと思うんです。
うん、
でも、それを、できない人たちの話というか、じゃあ本音をさらけ出したら別にそれでうまくいくってわけでもないっていうのが、なんか今までよりも残酷には見えて、で別にそれが嫌とかではないんですけど、むしろ、うん、今までよりもちょっと幅が広い気はしてます。射程が広いというか。で、人間関係について本当にいろいろ考えたんですよ、本作見てて。どこまで他人と共有したいですかっていう、
そう思って、
基本的に人といるって何かを共有することだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ種類ってあると思うんです。何を共有するかって。例えば、職場の人って目標を共有していると思うんです。仕事って。で、例えば家族って、まあ家族も目標を共有している関係ではあると思うんですけど、まあその家庭を維持するっていう。あと同時にその時間を共有するっていうのもあると思うんです。家族としてあるということ自体が意味を持つみたいな。で、それは例えばその友人関係でもそうだと思うんですよ。友人関係は多分時間を共有することが最大の目的というか、目的を共有する必要がない集団っていう感じかなと思って、じゃあそこでその本音とか弱さってどこまで共有されないといけないのかなって思ったんですよ、見てて。
うん、
その、結構、弱さをさらけ出してほしいみたいなのもあるじゃないですか、そういうのって。
うんうんうん、
でも、僕、逆になんか全部さらけ出さない人好きなんですよね。
あ
なんか、その、相手の友達とか、
うん
まあ、職場の人とか、
うん
うん、
知り合い、とかだったらそんなにさらけ出す人ってないと思うんですけど、
うん、
その自分のパートナーとか、
うん、
一緒にいる人に関して言えば、私はネガティブな部分を共有できる人、
うん、
その楽しいこととか嬉しい感情も、まあ、もちろん共有したいけど、
うん、
そういうことって、まあ誰とでもって言ったらあれですけど、楽しい時間って誰とでも共有できると思うんですね。ある程度。気が合う人であれば。でも自分の中の、まあ、弱い部分というか、なんか、ネガティブなもの、感情とか、悪いところとかでもそうですけど、考えとか、それを共有できる人じゃないと、別に一緒にいる意味がないです。私にとっては別に。それだったらいらない。
なるほど。
それを共有できない人と一緒に、その人パートナーとして一緒にずっといるっていう必要がない。と思っちゃいます。うん、
うんうん、僕、ネガティブなものの共有って、その課題の解決のために共有できたらいいっていう感覚があって。
めちゃくちゃポジティブ。
いや、職場の人やん、それ。
職場の人。
いや、だからそこは、パートナーっていう部分においても全然違うわけでしょ、ここで。
うん、うん、うん、うん、確かに確かに。
だから僕は、その時間を共有できたら、別にその、ネガティブな、奥底を共有できなくてもいいんですよ、
うんうんうん。
で、そのネガティブなものはそれを解決するために共有したい。問題をシェアしたいっていうのがあって、
うん、
このギャップって埋めるのむちゃくちゃ大変ですよね、多分。
なんか問題がない場合もある。単純に自分の中の悪い、
はい、
悪いというか、
はい、
こういう部分、自分の嫌な部分もなんか受け入れてくれる存在であってほしいとか、はい、例えば、まあ、受け入れるというか、それを知ってもらうだけでもいいんですけど、
うんうんうんうん、
あ、それ考え方の違いかもしれないですけど、その人の弱さを とか悪い部分を出すっていうのは、それを抱えてるしんどさを解決するために共有してもらうのがいるなって感覚なんですよ。
ああ、その言い方であればそうかもしれないですね。
ああ、じゃあ言い方の違いか。
でも、だからといってそれを、改善しようみたいなのはない。その改善しようのために言ってるわけじゃない。
それはもうそのままでもいいよぐらいな感じってことですよね、
うん、
別に
そう。自分でも分かってるけど、こういうことは、なんかこう、とか、どうしてもこう、浮上できない時とかに、そばに、
はい、
まあ、だからもう、時間共有するだけでもいいんですけど、そばに行ってほしいとか。
うんうんうん。
っていう。
ああ、なるほど。
とこかな。その、大切な人に求めるところって、相手にも、相手のそういう部分も、自分が、はい、
なるほど。
背負いたいなって思うし、相手が望むのであれば。
は
い、
うんうんうん。
いや、今ずれたなっていうのが分かりました。僕、その人の弱さを共有して、それを一緒に持っとくっていうのもそうなんですけど、
うん、
それを、分解して再構築したいんですよ。そして新しい言葉にして出力した
い。めっちゃおもろいですね。
うん、全然違いますね。
その、語り直したいんです、一緒に。
うん、
その弱さとか悪さとか正しくなさを共有して、ただ一緒に持っとくんじゃなくて、作り直そうねって言って、新しい言葉を生み出したいんです、僕。
うんうんうん、
そこまでやるのが僕の目的。
まあ、でも、こういう風に言ってたら、
うん、
えって思うけど、
はい、
何やろ。まあ、そういうことを自然にしてるかもしれないですね。なんか別に、
うんうん、
その意識して、人との会話とか、何か打ち明けることを意識してしてるわけじゃないけど、
は
い、なんか一緒に時間過ごしたり会話をする中で、山口さんが言ってるようなことを自然としてもらってたりしてるのかなっていう風には思うかもしれない。
そうですね。僕は、基本的にそれがしたいから、僕がやることは、基本的にそっちに流れていきます。
あと、最低限、LINE は共有してほしい。
え？ LINE？ それは、LINE 交換する機会がなかったからですよ。それは。
機会とは。
ちょっと LINE の話になると思ってなかったから、ちょっと思ってしまった。
いやでもね、僕、本作見てて、僕、この番組のことめっちゃ考えてたんですよ。
へぇー。おー、嬉しいですね。
僕たち、お互いのこと、だいぶ知らないんですよ。本当に、
うん。
確かにね。なんか、知らない、
うん。
うん。
で、映画の話の中で、ポロッと出た時に共有していってるんですよね。
うんうんうん。
だから、我々、過去をあんまり共有してないんですよ。過去とか時間を共有してなくって。
我々がお互いのことを知ってる情報って、はい、リスナーさんも全員知ってる情報ですからね。
そうなんですよ。そうなんです。
情報量がリスナーさんと同じですよね。
なんか、そうなんだよな。だから、僕そういうやりとりが周りに多すぎて、だからなんか、なんか、自分って何も言えてないのかもしれないな、みたいな気持ちに毎回囚われるんだなっていうのが毎回あるんですけど。
いや、でも、うん。
打ち明けられているんだかなみたいな、というか。
いや、これの何がダメなのって話なんです。
いや、そう、ダメと思ってなくて。いや、むしろ、それこそいいじゃんって僕は思ってるから、
はい、
めっちゃそういうの好きで、好んでやってると思うんです。
はいはい、
って思ってるんですけど、でもめっちゃ時々なんか自分ってめっちゃ寂しいやつだなって思うっていう、なんかそういう気持ちの揺れ動きがめっちゃある。
そんなことないですよ。そんなことない。
んですよね。だからなんか毎回こういう映画見るたびめっちゃ、すごく、自分めっちゃこう食らってしまうんですけど、うん、
全くそんなことなくって、僕、この番組続けててね、毎回ね、皆さんの言ってることに驚かされてるんですよ。この人まだこんな引き出しあったんやっていうのが、楽しいしめちゃくちゃ嬉しいんですよね。で、それは、あえて僕は、あんまり自分の映画以外の話を必要がないタイミングで出さないし、聞かないんですよ。必要な時だけ聞くし、必要な時だけ言ってるんですけど、聞かなくって、なぜなら皆さんと一緒にいて、映画の話するのが一番楽しいんですよ。
うん、
で、そこから必然的に、個人の話になるのが一番楽しいし、豊かだなと思ってて、別にそれが何か書いてるって感じもしてなくって、もう毎回ね、まだこの引き出しがあるのかっていうのに驚かされてるんですけど、なんか何を共有するか。で、我々って多分共有してるものって多分言葉だと思うんです。
うん、
言葉を共有してるっていうことが、僕はすごく嬉しいなって思ってるなっていうのを映画見ながら思ってました。 っていうので、毎回僕は皆さんに非常に楽しませてもらってるんで、まあ、これからも楽しませてくださいねっていう。
ちょっと恥ずかしい。
うん、
いや、でも、すごいですよ。毎週こんな話してるじゃないですか。
まあ、
本当にそう思う、
うん。
大人ってね、週一でこの話できないんですよ。
まあ、確かにそういう意味ではすごく本当毎回ありがたいというか。
うんうん、
いつもなんか、まあ、確かにそういう意味ではめっちゃ確かに自分のことなんかここでなら喋れるなみたいな気持ちはすごくやっぱあるのは確かにあって。
うん。
うん、で、やっぱりもうこんだけもう毎週会って喋ってたりとかするわけなんで、まあもう、まあ友達みたいな感じですし、もちろんもう、そんな。
ある種の、あれですよね、身内感覚は確かにこう芽生えませんですね。すごい新入りが何言ってんだって感じなんですけど、
え、何？身内感覚って何？
あ、身内、身内です。
あ、身内ね。
うん。だから、もちろんパートナーでもないし、多分普通の友達でもないんだけど、でも身内ではあるって感じはちょっとやっぱする気はして、うん、まあもちろんそれに入れてもらえたって嬉しさも僕はすごくあったので、うん、なんか、なんだろうな、なんか、本当に、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのあのメンツじゃないですけど、なんかそういう家族感がある。疑似家族感じゃないですけど。
あ
まあちょっとして。
あ、うん、そうですね。だから多分皆さんここ以外で、例えばその目標を共有する関係とか、時間を共有する関係ってあると思うんです。でも、このメンバーってそこまで、まあ、長くは一緒にいないというか、この収録とかバー以外だと長くは一緒にいなかったりとか、別に大きな目標も共有してないというか、仕事をしてるわけじゃないけど、その時間とか目標を共有してないからこそ共有できてる言葉が多分あると思うんですよ。
うんうんうん、
なんかそれがすごく結構それを共有する機会って限られてると思うので、なんかそれの面白みというか豊かさをまあ改めて感じましたね。うん、っていう。まあ、こんなとこでいいですか。あんまり映画の話してなかった気がするけど。
後半ずっとなんか、アンダーカレントからだんだん離れていきましたね。
でもなんか、話したおかげで、すごくこの映画に対して、なんていうのかな。理解が深まったってよりも、
うんうん、
作品のことをなんか好きになりました。
あ、よかったです。
うん、
はい。じゃあまあ、そんな感じで、アンダーカレントの話は割っとこうかなと思います。はい。次回どうしましょう。
次回、どうですかね。
次次回だけ決めてもいいですか？
ゴジラ。
次次回。
ゴジラマイナスワンでいいですか？次次回。
おー、いいですよ。
ゴジラか。なんか、対面収録したくなる気持ちになるんですけど。ゴジラバサスコップ好きでね。したくなるんですけどね。
タイミングがね、微妙に。
確かね、合わないですからね。ね、しょうがないです。
次週公開は、いいところだとなんだろうな。シス不死身の男。え、何？
ドミノ。
あ、ドミノ？
ドミノね。ドミノ。
あ、ドミノ行きます？
いや、まあ、ロバート・ロドリゲスだから見ようっていうくらいのモチベーションしかないんですけど。
なんかね、ロドリゲスがノーランみたいなことしとるなっていう感覚ですけどね。
そうそうそうそう。
うんうん、
思った思った。思いましたよ。
しかもなんかこう、久しぶりになんかこう、ラスト5分で騙されるみたいな煽り聞いたなと思って。あなたは絶対騙されるみたいな。
いや、なんなら今回あれですよね。開始5秒で騙されるみたいな話でしたよね。なんか
開始5秒だったっけ？
うん、早ってなりましたけど。
はい。あ、ドミノ行きますじゃ
ん。ドミノ？ちょっと待って、ちょっと、いや、ドミノでもいいんですけど。
喋れるかどうか問題ありますけどね。
そうですね。
あれですよね。ザ・キラーもあるんでしたよね。
まあ楽しみですけどね。フィンチャーのね、新作があるんですけど。まあ、でも結構、やってる関数が多分少ない。
あ、そうなんですね。
多分少ないので、ちょっと難しい気がする。
そっか、ネットフリックスはちょっと先ですもんね。
そうなんですね。だから、この来週のタイミングでやるみたいなのはちょっと難しいんじゃないかなっていう。
なるほど。
見には行きますけど、
うん。となると何かって感じですね。
本当にドミノになるな。
これだと、そうですね、来週公開だけでたらドミノになりますね。
公開中含めると、
海中。
キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン。
え、でも、面白かったっすよ。一応見た人間から言わせると。なんていうか、ただ、なんだろう。ある意味めっちゃアンダーカレントみたいな話でもありますよ。キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン。
ああ、なるほどね。
そうなの？
いや、ほんとほんとに。
そうなの？
スコセッシ風のアンダーカレントだと思ってもらえたら大丈夫です。
ちょっとアンダーカレントな要素感じられんかったな、予告からは。
ええー。
うん、
難しいな。
ザ・クリエイターも良かったですけどね。
ああ、そうですね。
私、ヨーロッパ新世紀見たいんですけど。
はい。
ちょっと重い話ばっかしたくないですもんね。
重いっすよ。
あ、どうだろう。見れるかわかんないですけど、悪い子バービーはどうですか？
悪い子バビーね。
あ、悪い子バビー。
そう。
悪い子バビーは本当にいいんで見てください。
前田さん激推しの。
推しますね。
時間が。
後悔しますよ、見ないと。
僕、バーの日に行くつもりしてますけどね。
あ、本当ですか？
え、バーの日に見るの？
そのつもりしてます。
あ、であれば、来週、行ける？僕もちなみに来週、
合わせていこうかな、じゃあ。
には見てると思います。収録前日に僕見に行くんで、行けますよ。
え、そんな喋れる映画ですか？
喋りたくなると思う。
何ですか？
ちょっと待って、なんかすごいプレッシャー感じてきた、逆に。
いや
自分にしか刺さってなかったらどうしようと思ってきた。
まあ、その時はまあ、刺さらなかったねって話を頑張ってします。
すればいいっていう。
全然違うんですけど、
うん、
なんか、アミコみたいな感じで話せるんじゃないかなっていう。
へぇー。ほうほう。
まあ、全然違うんですけど、ちょっと難しいな。じゃあさ、あ、でも直前やもんね、みんな見るの。で、バーの時に話したくなりそうだね。
どうしましょう。
まあ、とりあえず見てください、絶対。
うん。
見るのは見てください。
収録前には見に行けると思います。
後悔させないんで。
うん。
テーマにするかどうかですよね。
うん。
でも人生のテーマにしてもいいぐらいだと思う。
じゃあもうしましょう。いっそ。
うん。まあね、オールタイムベストって言ってましたからね、さっきね。
うん、うん。
行きますか。悪い子バビー。
よし。
見てみて、ちょっとこれ話すの無理だとか、全然刺さらなかったとか言うやったら、その時言ってくださって。
うん。
いやでも、大石さん前日でしょ、見るの。
はい。はい。
まあでも、そしたらそのね、違う映画を。
いやもう、喋りましょう、喋りましょう。悪い子バビーで行きましょう。
大丈夫です、大丈夫。
悪い子バビーで行きましょう。
はい。
折れたみたいな。
はい、いやいや、多分、これがベストの選択だと思います。
うんうんうんうん。
はい。じゃあ、次回、悪い子バビーで行きましょう。
はい。
はい。ごめんなさい。僕、部屋電灯ダメなんで、締め任せていいですか？
わかりました。はい。じゃあ、読みますね。はい。お知らせになります。11月も映画の話したすぎるバーを開催予定です。場所は大阪の南森町にある週刊曲がり。日程は後日ご案内いたします。あと映画の話したすぎるバーの第2回関東開催が決定しました。場所はイベントバーエデン横浜。日付は12月16日土曜日、18時オープン、23時クローズとなっております。さらにこの日は初の公開収録を開催予定です。場所はネイキッドロフト横浜。12時開場、12時半開始、15時半頃終了予定となっております。またこの番組ではお便りを募集しています。番組全体や次回テーマへの感想などご自由にお送りください。バーの最新情報、次回テーマは X（Twitter）にて告知しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。お便り受付先、X アカウント、番組グッズや Discord サーバー参加などのご案内を番組説明文に記載しておりますのでご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第139回アンダーカレントの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。